sweet Prune 6 FM Ooh-la-la.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told me.
皆さんこんばんは。5月16日土曜日21時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい、83.6 MHz FM うららより今週もお届けいたします。さて5月に入りました。この4月から新たなスタートを切った新入生、新社会人の皆さん、1ヶ月半が過ぎても、まだまだ慣れないことばかりで不安もあるかと思いますが、焦らず、頑張っていきましょう。またこのラジオとラジコも、シーズン3が始まって1ヶ月半、少しずつ、新シーズンが浸透してきたかなと思いますが、まだまだこれからです。皆さんと一緒に、頑張っていきますよ。さて、この番組は毎週土曜のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる、個性豊かなコンテンツもお楽しみください。というわけで、第3週のパーソナリティを担当いたします相原龍太です。どうぞよろしくお願いいたします。東京都内を中心にですね、月に1本から2本ペースで、ピアノの弾き語りというスタイルで、ライブ活動をさせていただいております。シンガーソングライターでございます。またね、番組の終わりの方で、ライブ等の告知も、バンバンございますので、どうぞ乞うご期待ということでお願いいたします。それでは、本日のメニューですけれども、今週のスポットライトのコーナーでは、ある調味料をテーマにスポットを当てていきます。調味料といってもね、非常に幅が広いですけれども、昨年6月の第3週目に、七味唐辛子をテーマにお届けしましたが、それ以来となりますね。ヒントを言いますと、調味料のさしすせその一つでございます。果たして何でしょうか。そして後半はリスナー参加型のつながるお便りのコーナー、4月に募集しましたテーマ始めたことを今月発表させていただきます。お便りたくさんいただいておりますのでご紹介してまいります。またリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、どうぞ最後までお楽しみください。それでは今週も張り切ってまいりましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
フリークリースポーツ今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーでございます。冒頭である調味料、そしてヒントとして調味料のさしすせそと言いましたが、穀物を発酵させて作られた、日本の発酵食品であり、古くから使用されてきた日本の基本的な調味料の一つでもあり、日本国外にも、知られているというのが、味噌かなと思います。あ、すいません。うっかり言ってしまいました。というわけで、今週のスポットライトはですね、味噌をテーマにお届けいたします。すいません。自分でボケツ持っちゃいましたね。副食素材が豊富になった今日では、今ね、その味噌、調味料の一つとみなされていますが、古くから日本の食生活における主要なタンパク源であり、特に江戸時代中盤以前は、おかず的な扱いをされていたんだそうです。今でもね、多分あると思うんですけど、なんだっけ、ピーナッツ味噌とか、あとはネギ味噌なんかもね、どっちかって言えば、こう調味料というよりは、ご飯のおかず的なね、感じで存在していますよね。 で、あの冒頭にも言いましたけども、まあ今現在はね、調味料として、まあ今日でも日本料理に欠かせないものの一つとなっています。主な原料なんですけども、まあこれはもう大体わかりますよね。まずは大豆でございます。そして、大豆の他に塩、そして麹。で、この麹もですね、またいろいろ種類があって、主に米、麦、それからまあ大豆じゃないあの普通の豆ですかね。まあそういったものなど、まあ、地域によって、まあ、様々な麹を、使用していたりします。で、その麹、大豆にですね、その麹や塩を混ぜ合わせ、発酵させることによって、大豆のタンパク質が消化しやすく分解され、また、旨味の元であるアミノ酸が多量に有利する。まあ、有利とは、まあ、結合しないで、まあ、分離するということですよね。で、製造に際しては、麹が増えると甘みが増して、大豆が増えると旨味が増すとされています。で、まあその味噌にはですね、まあ、様々な成分が含まれていまして、タンパク質、グルタミン酸、ビタミン B3、ビタミン E、酵素、イソフラボン、などなど、ほんと様々なね、成分が含まれているんですね。で、まあその、お味噌なんですけれども、まあ歴史をじゃあ辿っていきますと、実は二つの説がありまして、まず一つは、中国からの伝来説、古代中国の皮脂を根源とし、遣唐使により中国や朝鮮半島を経て伝来したとされるという説ですね。で、皮脂って何かって言いますと、ペースト状の調味料のことなんだそうです。まあ、麹と食塩によっても発酵されたものなんですね。で、そしてもう一つの説が、日本の、まあ、独自説、日本の味噌の原型は歴史が古く弥生時代だという説があるんだそうです。日本においてはですね、縄文時代から塩がもともと作られていて、先ほどの皮脂などの、まあ塩漬けの商品が食品がね、まあ、作られていたと、見られます。縄文時代後期から弥生時代にかけて、遺跡から穀物を塩蔵していた、まあ、その塩漬けですね、その塩蔵していた、まあ、形跡が見つかっているんだそうです。また、現在の味噌の起源に連なる最初は奈良時代とされています。当時の文献に、味噌と言いまして、まあ豆の粒が残っている、まあ、皮脂の意味なんですが、その、味噌と呼ばれた食品の、記録があって、この豆の粒が残っている皮脂がその後の日本に定着しました。この味噌、あるいは味噌が、まあ、やがて、まあ、味噌と変化していったとされているんですね。当時の味噌は調味料というよりは、豆やその他の穀物を塩漬け保存した保存食であり、まあ、つまんで食べられていたんだそうです。日本三大随筆の一つでもあるつれづれ草において北条時頼と北条宗時、まあ、この二人が台所に残っていた味噌だけを、魚として酒を酌み交わしたという逸話があるんですけれども、まあ、そういう時代背景がねあったりするんですね。で、現在のように調味料として認識されるようになったのは江戸時代になってからなんですね。で、まあ、ペースト状の味噌が作られるようになってたのが、まあ、そのさっきの語源となった味噌で、豆の粒が残っている皮脂からその本来の皮脂にこう逆戻りして、もともとはすりつぶして、ね、すりこぎを使って粒を潰して使っていたらしいんですよ。で、それから、まあ、本来の皮脂に戻ったということなんですね。で、味噌って結構ね、実際には作るのにすごい時間かかりまして、貯蔵期間でも1年から3年ぐらいかかるだそうです。まあ、確かに大豆、塩、麹を混ぜ合わせて発酵させるとなると結構なね、日数かかりますよね。まあ、ここまでちょっとザラザラっと歴史とか、語っていきましたけども、後半はまた、種類とかその辺のことをちょっとお話ししていこうかなと思います。ここで1曲、聴いていただきましょう。今回味噌がテーマということですので、この曲がぴったりかなと思います。テゴマスで味噌スープ。はい、聞いていただきましたのはテゴマスで味噌スープでした。このテゴマスね、 ご存知の方はいるかどうかあれですけども、ジャニーズ系の、アイドルグループニュースのメンバーで手越くんと増田くん、ちょっと下の名前忘れちゃったんですけども、その二人がね、組んだ、コンビの、まあ、デビュー曲になるんですかね。非常にあったかみのある、曲でしたよね。さあ第3週担当パーソナリティの私相原龍太がお送りしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトは味噌でございます。後半はですね、まあ、味噌の種類とかですね、そのあたりをちょっと、掘り下げていこうかなと思うんですけれども、まずですね、味噌というと皆さんどういう種類を思い浮かべますでしょうか。まあ、大まかに言ってしまいますと赤味噌、白味噌、合わせ味噌といった、まあ、感じになるかと思うんですけれども、当然赤味噌、白味噌、合わせ味噌それぞれ違いというものがありまして、大豆や麹のタンパク質と糖分による、まあ、褐色物質を生み出す反応により、まあ、味噌は着色をしていくんですけども、強く蒸した大豆を多く使い長期間高温で熟成させると色が濃くなり赤味噌になる。一方茹でて糖分やタンパク質を流し出した大豆を精白した米や着色の進まない系統の麹を多く合わせ短期間熟成させると白味噌になるんだそうですね。熟成期間の長い赤味噌は保存のために塩分濃度が高い傾向にあるんですが、高温で超短期間に熟成を終える赤味噌である江戸甘味噌っていうのがあるんですね。これ東京の味噌だと思うんですけども、これに関しては塩度濃度が低くて甘いんだそうです。でその赤味噌と白味噌の中間ですかねとして、まあ、信州味噌、味噌を代表とする、まあ、合わせ味噌、まあ単色味噌なんても言ったりするんですが、がありまして全国的に普及をしております。まあ、一般的にはね、まあ、今言いましたように赤味噌は塩分濃度が高く塩辛くて熟成期間が長いのでコクがあると。で白味噌は塩分濃度が低く麹の糖分により甘いと。で赤味噌はですね、東北地域とか中京地域を中心に作られています。でその中京地域の一部ではね、黒い八丁味噌を含めて赤味噌と呼んでいまして、その赤味噌で作った味噌汁のことを赤だしと呼ばれています。うちのね、母方のおじいちゃんが確かね、名古屋の人だったと昔聞いていまして、ガキの頃よく泊まりに行って、その翌日にこう一緒に朝ごはんを食べるときに、よく赤味噌で作られた味噌汁がこう出ていたじゃなかったかなというのを、覚えています。その味噌のね、まあ種類といいますと、またちょっと別の種類といいますか、使う麹によって言い方が違うものもあって、米味噌、豆味噌、麦味噌というものもまああるんですよね。まあ、全国的に見て一般的な味噌は米味噌なんですけれども、豆味噌はその中京地域のみで作られているってことは、まあ豆味噌っていうのはいわゆる赤味噌のことですよね。米味噌の色は、まあ、黄色だとか黄色を帯びた白、まあ、赤色もなんかねあったりするらしいんですけれども、その米の白味噌は、まあ、信州味噌だとか、西京味噌といったものが代表的で、赤味噌は、まあ、津軽味噌だとか仙台味噌、さっきね、ちょっと言いました八丁味噌なんかも多分その類になると思うんですが、西京味噌は甘みが強く、仙台味噌は辛みが強い、また、津軽味噌はコクがあり、信州味噌はあっさりとした口当たりを特徴とするなど、本当様々なね、特徴があります。また、日本の都道府県の中で、一世帯あたり、味噌の消費量の第1位は長野県なんだそうです。また、その生産量においても、まあ、長野県が群を抜いており、まあ、おやきなどのね、地域での、まあ、名産品もあったりします。ね、長野といえばね、確か信州味噌、ね、これが有名ですよね。それからこの味噌なんですけども、実は非常に健康に役立つという説がありまして、発酵によって作られる脂肪酸エチルが癌を引き起こす変異源の力を抑制するという説があるんだそうです。味噌汁を飲む回数が多い人は胃がん死亡率が低くなるという調査結果がありまして、また動物実験でも肺がん、胃がん、乳がん、肝臓がんなどの、まあ、抑制効果が認められて、味噌の熟成度が高いほど、まあ、効果があるということなんですね。また合わせて血圧低下の効果もあると言われているんだそうです。 まあ、こうして考えるとね、あの本当味噌って、まあ健康に役立つ、そうですね、すごくいいことばかりのような気もしますけども、ただ一つ注意しなきゃいけないのは、やっぱり材料に塩を使っていますから、当然塩分も多く入っているわけですよね。そうなってきますと、やはり塩分が含まれている、まあ、味噌ですから、高血圧予防の観点から塩分の過剰摂取には気をつける必要があると言われています。まあ、味噌汁に限らずね、様々な、まあ、まあ味噌料理ありますけども、塩分に気をつけてね、なるべく多く摂取して、健康に、保てられたらいいのかなという気もしますよね。といったわけでございまして、今週のスポットライトは味噌をテーマにお届けいたしました。
僕らは生きているよ、明日も生きているよ、激しい雨に打たれても。
相原龍太セカンド CD A Dream of Piano Man and Third CD Over the Sky Now on Sale。
つながるお便り、はい、ということで、つながるお便りのコーナーでございます。今月は4月に募集しましたテーマ、始めたことの発表となりますので、よろしくお願いいたします。お便りたくさんいただいております、ありがとうございます。それでは早速読んでいきましょう。まずは埼玉県蕨市のペンネームカズさん、男性の方ですね。相原さん、こんばんは。
こんばんはです。
31年間金槌で顔に水をつけることもできなかった僕は水泳を始めました。自分では運動音痴と 思い込んでいたけど、なんと1日でほぼ泳げるようになり、3日目でクロールを覚えました。
で、これ本当なのかね。金槌で顔に水もつけることもできなかったのに、1日で泳げて3日目でクロールを覚えるって、相当な練習をしないとなかなかね、できないことだと思いますけどね。でも水泳って確かにすごくね、体を動かすのに非常にいいって言いますよね。水中の中を歩くとかね、結構体力を使うって言いますしね。そういった意味ではまあ、いい運動不足の解消にはね、なってるんじゃないのかなという気がしますね。続いてのお便りは、千葉県松戸市の、エリニャンさん、女性の方ですね。相原さん、こんばんは。
こんばんはです。今更感満載な話ですが、今年の2月ぐらいから500円玉貯金を始めました。とか言ってもつい使ってしまうので、なかなかたまりません。今はまだ6000円ぐらいかな。地道にコツコツと貯めていこうと思います。
なるほど、500円玉貯金ね。一時ブームとまでは言わないけど、結構ちょっと流行ってたというかね、なんかそんな時代があったかなという気がします。6000、まあそうだな、6000ってことは12枚か、まあ、まだまだこれからだと思いますんでね、コツコツ頑張って貯めてください。自分の知り合いのミュージシャンにもね、500円玉貯金やってる、まあ男がいまして、たまに LINE のタイムラインにね、ちょっと乗っかってたりするんですけども、今いくらぐらい貯まってたんだっけな、多分ね、2、3万ぐらい、結構な枚数は言ってるんですけども、溜まってたと思いましたね。まあ、本当500円玉貯金ってね、結構溜まると金額大きいですからね、本当に頑張って、貯めていってください。といったわけでございまして、今週も、たくさんのお便りありがとうございました。このようなお便りをラジオとラジコでは大募集しております。応募方法は番組の最後でお伝えいたしますね。それでは今回はこの、2作品ともね、なかなか、頑張っているなという気がいたしました。まだまだね、これからだと思いますんで、さらに頑張っていってほしいと思います。楽曲なんですけども、ここで一曲紹介したいんですが、私相原のオリジナル曲で、今まさにこの時期ならではというか、この時期にしかかけられないというか、ちょっと爽やかなね、緑をイメージして、作った、曲を用意しましたので、聴いていただきたいと思います。相原龍太、エバーグリーン。
ウォーターテイメント。
さて 83.6MHz FM うららよりお送りしておりますラジオとラジコ、そろそろエンディングの時間へと近づいておりますが、ここで番組へのお便りやメッセージリクエスト等のお送り先をご案内いたします。応募方法はラジオとラジコ番組メールアドレス radio 数字の8 radico @gmail.com、 こちらに氏名年齢ご住所を明記の上、毎月のテーマに沿ってご応募ください。今月募集しているテーマは偶然の出会いです。こちらのテーマは6月に発表となりますので、どしどしご応募くださいね。詳しくは、ラジオとラジコの公式 Facebook ページがありますので、そちらをご覧ください。こちらからもご応募できますし、過去の放送分が聞けるリンクもございます。また、iTunes ストアでも、このラジオとラジコをお聞きいただけますので、ぜひ合わせてご利用くださいませ。さて、ここで私、相原より、リュウタよりお知らせがございます。実はピアノのサポートが1本入っていたりもするんですが、そちらはちょっと覗きまして、自身の、ライブ情報を中心にお知らせしたいと思います。まだこれ実は決定じゃないんですけども、ほぼ、決まるかなというところで、6月13日土曜日、駒込にあります駒込ワイワイホールさん、こちらでブッキングがもしかしたら入るかもしれません。またちょっと決まりましたらお知らせしたいと思います。それから6月26日金曜日、平日なんですけども、野方にありますアイウー野方さん、こちらでブッキングライブ予定しております。そして、先月もお知らせをさせていただきましたが、私相原龍太ワンマンライブが決まりました。はい、ありがとうございます。7月18日土曜日、昼間なんですけれども、こちらも、駒込にあります駒込ワイワイホールさん、こちらで、ワンマンライブを開催させていただくことになりました。また CD もね、ちょっと現在制作しておりまして、間に合えば、レコ発ワンマンライブということで予定をしております。詳しい時間ですとか出演者等の詳細につきましては、アメブロ、フェイスブック、ツイッター、加えてミクシなど SNS はねほぼやっていますので、そちらの方に情報を常に掲載しておきます。アメブロが一番なんていうの、更新頻度が一番高いので、いつものねブログの記事に最後にこう載っけていますので、そちらをチェックしていただければと思います。よろしくお願いいたします。さて、今日の放送はいかがでしたでしょうか。今回はね味噌をテーマにお届けしましたが、最初の方でも言いましたけど、日本の食卓にはね欠かせない調味料です。どんなに大好きなね洋食とか中華とか、1週間毎日食べたらさすがにうんざりしますよね。しかし、日本人の定番でもある和食、ご飯と、味噌汁の組み合わせはやっぱり最高だなと、思ったりします。最後の晩餐に何が食べたいかと聞かれたら、迷わずご飯と味噌汁というかもしれません。ラジオとラジコは毎週土曜の21時からのレギュラー放送です。また再放送が深夜25時からございますので、聞き逃した方やもう一度聞きたい方はぜひこちらの再放送をお聞きください。来週の放送は5月23日土曜日、担当はこの方です。
はい、皆さんこんばんは。次世代アーティスト白雪です。みんなユッキーって呼んでね。来週もこの時間に聞きやがれ。
第4週担当のシンガーソングクリエイター白雪さんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。それではお相手は私、3週目担当の相原龍太でお送りいたしました。 See you next time. バイバイ。チャオ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。